611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は、詩式16章。メッセンジャーはジョシュア牧師先生です。今日は、サムソンの話です。詩式で最後の、サムソンは最後の詩式です。今日のトピックは、いや、必ず、神様はサムソンを通して救ってくださる。この大変な中でも。ミュートされてない。サムソンが、死んでも、もうサムソンのこの死が書かれてます。16章。うるさい。このペリシテ人のこの時代、ペリシテ人の支配の時代、サムソンは、このペリシテ人が支配している中でも、このサムソンは最後のこの、支配はしてたんですけれども、このサムソンはペリシテ人の手からイスラエルの民を完全に救うことはできませんでした。まあ、サムソンは一応20年間、イスラエルを裁きました。サムソン自身にたくさんの問題のある、決していいリーダーとは言いませんでした。良い時、神様から力を与えられたもの。それだけでした。彼は非常に力に満ちたものでした。OK。ありがとう。レハボアムとヤロボアムの人々は、この、彼らにとって非常に、重要です。この、どのように判断していくかは、非常に彼らにとって重要なことです。この知識は、このヤロボアムとジェロボアムの時代の、このような支配、背景があります。この、もし一人だけがこのような力を持っていたら、で、他の人はもうみんな悪い人である。この獅子と、この王は、神様はどのようにしてリーダーを選べればいいのでしょうか。民として、そして祭司として、レビ人として、どのようにしてリーダーを選べばいいのでしょうか。今日、このことを私たちに語ってくださっています、神様は。この、この最後の、四章は、神様は必ずこの救ってくださるということ。15章では、この15章20節に書いてあるとサムソンはペリシテ人の時代に20年イスラエルを裁いた。しかし、サムソンはペリシテ人の手からイスラエルを救うことはできませんでした。サムソンが、獅子であった時には、イスラエルの中には平和はありませんでした。この、他の獅子のように、この平和をイスラエルにもたらすことはできませんでした。ただ、このサムソンは、この自分の力だけで、この自分の力を用いて、このイスラエルを、この走り回ってたような感じ。一体彼は何が問題なのでしょうか。まあ、15章でも語られていました。14章に戻ってください。一節ですね。サムソンはテムナに下ってきたとき、ペリシテ人の娘であるテムナは、テムナにいる一人の女を見た。で、彼女と結婚したくなった。 この謎かけをするんですけれども、この、妻に全てを明かして、明かしてしまうということは、まあ、このようなサムソンの、行動を通して非常に、惨めな結果をこのイスラエルにもたらします。しかし、この人の弱さっていうのは神様の御心を邪魔することはできません。障害とはなりません。昨日は15章を見ました。サムソンはどのような獅子であったかということが15章で書かれています。何を、彼は成し遂げたのかと。たくさんのペリシテ人を彼は殺しました。ロバの顎の骨だけで千人を殺しました。彼はこのような力があったのです。彼がこのペリシテ人に立ち向かうとき、ロバの顎の骨で千人を打ち殺しました。このようにして神様の救いを、素晴らしい救いを私たちは見ることができます。で、その後、サムソンは非常に渇きを覚えます。で、その時に神様は奇跡を起こしてくださって水を湧き出させました。で、その後、サムソンは20年間イスラエルを裁いた。事業書ではサムソンがどのような獅子であったかということが書かれています。サムソンはこの人々のこの畑を焼き払い、でたくさんの人々を殺しました。しかもこのユダ部族がサムソンを裏切るという、ユダ族自身も非常に自己中心に満ちた者たちでした。このユダ族の人々がどのようにサムソンを扱ったとしても、サムソンの力は決して弱くなることはありませんでした。非常に力強かった。まあ、誰もサムソンを助けることはできませんでしたけれども、サムソンは20年間イスラエルを裁くことができました。ユダ族は、サムソンを裏切って、サムソンはペリシテ人のもとに送ります。そして、この山の中で、この、神様に祈り求めます。まあ、15章は、この、知識が何、知識、このサムソンが何をしたかってことが記録されています。まあ、16章はさらに大きなことが起こります。神様は、この絶対救ってくださるということがわかります。イスラエルの民を。1節から3節。どこですか？一節から三節。はい。こう、神様のこの力が、敵の門を勝ち取るという。この、神様の力はこの敵に打ち勝つものです。しかし、その、この、何かが堕落したんですね。一節。サムソンはガザへ行ったとき、そこで一人の遊女を見つけ、彼女のところに入った。この、原文では三つのことが書かれています。サムソンはまず行った。 ガザへ行きました。で、そこで、一人の遊女を見つけました。で、彼女のところへ入った。その一夜を共にしたということです。これ15章でも同じようなことが書かれて、同じですね。この自分の妻と私の妻の部屋に入りたい。15章一節。この一匹の子ヤギを持って自分の妻を訪ねた。で、私の妻の部屋に入りたいと言ったが、彼女の父は入らせなかった。こう、妻のところへ入っていきたいというところです。ことです。で、この16章。この彼女のところへ入った。この友情を見つけた。これ同じ、語源です。まず、サムソンはその場所へ行きます。ガザ。獅子なのに、サムソンはあちこち行ってます。上へ行ったり、下へ行ったりと。で、今はサムソンはそこの、このガザへ行っています。で、そこで友情を見つけます。そして、彼女とこの一番、人より共にしています。これは彼の問題です。サムソンは何も気にしていません。彼は何も気にする人ではありませんでした。ただサムソンは自分のしたいことだけをする。で、なのでここで、レハバームとヨロバームの人々に対して語られています。そしてまた神様はこれを通して私たちにも語られています。サムソンは、サムソン自身は、このまるで人々がこの自由を追いかけていくように、もう、見たものをすぐ欲しいと思う。彼はナジル人ですよ。彼はこの世から、この、清められたものでなければなりません。しかし、彼はここで神様のことなんて気にしていません。両親のことなんて気にしていません。彼は家にも帰っていないのです。まあ、もしかしたらサムソンが家に帰ったら自分殺されると思ったかもしれません。しかしサムソンはただこの自分のこの欲に従ってただ、あちこち自分の行きたい場所へ行ってるのです。まあ、もうすぐ、旧正月が来てますね。私たちは、ただ行きたいところへ行くではなくて、神様についていくべきです。二節。この時、サムソンがここにやってきたとガザの人々につけるものがあったので、彼らはサムソンを取り囲み、町の門で一晩中彼を待ち伏せした。そして、彼らが起きてみると、三節。三節。しかしサムソンは前の中まで寝て、前の中に起き上がり、町の門の扉と日本の門柱を掴んで、カヌキごと引き抜き、それを肩についてヘブロンに面する山の頂へと運んでいった。彼はガザの門の扉、まあ、その前に、この、たくさんの人々がこのサムソンを殺そうと待ち伏せしていたんですけれども、誰も彼に手を出すことはできませんでした。まあ、もしかしたらこの門で彼らは殺そうと待ち伏せしてるかもしれません。彼は非常に力強い、強かったので。まあ、サムソンは、まあ、彼らを見たんですけど、そのまま門の方へと行きました。で、そのままカンヌキごと引き抜きます。そしたら、 人々を恐れても彼に手を出すことはできません。この、門中を掴んで神の木君がそれを肩に担いだ。この門中、非常に重いものです。で、それを、肩に担いで、でガザから、どこですか？どこに行きました？ヘブロンに行きました。私は地図を見たんですけれども、イスラエルの地図ですね。こっちのガザから、で、こっちから反動の方のところへ行って、この縦の方に、あ、横の方にですね、東、西から東、あ、東から西です。非常に広い土地なんですけれども、このヘブロンというのはこの山ですね。このガザというのは、海のそばにあります。しかし敵の門中を肩に担いで、この非常に長い、長い距離を歩いています。なぜでしょうか？私はこの敵の門を、取ったと。誰も私に、何かをすることはできないと彼は思います。まあ、サムソンは神様のことなんで家族のことですら気にしませんでした。ただ自分のこの情欲と、そして自分の欲だけを考えてました。しかも敵までも彼も気にしていません。サムソンの目の中には誰も映る。もう誰でも気にしないと。これがサムソンでした。これが原因となってサムソンは死んでしまいます。4章から20節。4節から20節。この力のない女、弱い女の人にこの負けてしまう。サムソンは神様から力を得て、そして敵の門まで担いだ男です。しかし、この力も何もない女によって、この負けてしまいます。4節。その後サムソンはセレクの谷にいる一人の女を愛した。彼女の名はデリラと言った。原文では、このその後、このサムソンはソレクの谷にいる一人の女を愛したと。この一人の女を愛したということは、この性的に彼女を見たということです。この性的なこの誘惑があったと。で、サムソンは彼女に近づきたいと思います。で、その彼女の名はデリラと言った。このデリラという名前は、力がないもの、非常に弱いものという意味です。中国のドラマでは、まあ、病気で、 もう亡くなってしまいそうな女の人。まあ、サムさんは非常に力強い人ですね。しかし、もう病気になってしまいそうな、何も力もない女の人に負けてしまうという。サムさんは敵の門戸と引き抜いて、この運ぶことができる男です。しかし、何も力なく、この病気で死んでしまいそうな女の人に亡くなってしまう、負けてしまうという。まあ、ダリラは別に病気ではないんですけれども、まあ、現場では力も何もないもの。五節。するとベルシジンの漁師たちが彼女のところに来て彼女に言った。サムソンを砕いて彼の強い力はどこにあるかな。またどうしたら私たちが彼に勝ち、彼らを縛り上げて苦しめることができるか見つけなさい。私たちは一人一人あなたに銀千百枚をあげよう。これ非常に奇跡ですね。で、三回も、この、誘惑にあって、この、三回も、この、彼女に負けてしまいそうになるという方が書かれています。まあ、この二回、まあ、彼らは、この家の中にいました。で、この家の中でも、この家のところで、この力のある、このペルシア人たちが彼を待ち伏せしている。で、このサムソンは、このデリラと、このデリラと共にこの家の中には一体どういうことなのでしょうか。そして、この女の人が、このサムソンを縛り上げるという。最初はこの、干されている七本の新しい弓の鶴で。まあ、サムソンは、起きずにそのまま、何も気にしていません。そして、外の方では、敵が待ち伏せしているのに、二回も、デリラはサムソンを縛り上げたのに、彼は何も気にしていません。これ非常に変なことです。おかしいことです。なぜこのようなことが起こることができるんでしょうか。まあ、サムソンは、誰も何も気にしないものでした。あなたが、私を縛り上げても私には関係ない。まあ、私が眠りに陥っても、だから何と、そういうか、もう彼の目には何も彼は何も見えていないのです。で、3回目はこの、髪の毛、七草を織り込んで、そして、旗の長で刺し突く。突き刺す。でも、この最終的には、サムソンはこの彼女に負けてしまいます。13章、14章では、サムソンが、愛した女にはこの勝つことはできませんでした。この彼の心はこの負けてしまいます。で、それが原因でサムソンは死んでしまいます。16節。こうして毎日彼女が同じことを言ってしっきりにせがみ責め立てたので、彼は死ぬほど辛かった。なんで、この、 この力の何もない女の人が、この毎日、同じことを言って、言葉を使って、このサムソンを責め立てた。で、彼は死ぬほど辛かった。サムソンの心も、負けてしまった。で、彼女は毎日彼に話しかけた。まあ、大きな声で話したとは思う、話したのではきっと小声で話してたでしょう。囁くように。しかし、毎日彼女が、彼に、しきりにせがんだと。そして最終的に負けてしまった。で、負けてしまうんで、圧迫されてしまう。もう、彼は死ぬほど辛かった。彼の心は、抑えられてしまいます。この強い男の人に、で、この弱い女の人が、毎日せがんだら、この強い男の人がもうそれに負けてしまって死にそうになるという。まあ、デリラは、この真実を掴んで、そしてペルシア人にこの情報を渡し、そして、たくさんのお金を、賄賂としてもらいました。この1100枚の、銀をあげようと。もうたくさんのお金が彼女に渡されたでしょう。たくさんの、お金が、デリラの家に届けられたでしょう。サムソンはこの何も気にする男ではなかった。19節。彼女は自分の膝の上でサムソンを眠らせます。一人の人を呼んで彼の髪の毛、七房を剃り落とさせ、彼は苦し始めた。彼の力は彼を去っていた。彼は負けてしまいます。そして彼の力は彼を去っていた。彼自身は何も分かっていません、ここで。サムソンは、この20節の最後、彼は主が自分から去られたことを知らなかった。で、まあ、サムソンはこのペルシャ人の漁師たちをこの見下します。で、彼は、起き上がって、体を一石してやろうと思います。21節、そこでペルシャ人は彼を捕まえてその目をえぐり出し、彼をガザに引き立てていったので、引き来ていって、サイドの足かせをかけ、彼を繋いだ。こうしてサムソンは牢の中で椅子を引いていた。で、そこで労働させられます。サムソン、あなたにはたくさん力があるでしょう、と。言って、椅子を引きなさいと、牢の中で労働しなさいと言われ。牢の中に入れられます。この力はなくなった時、まず彼は、目を失ってしまいます。そして力を失ってしまう。そして、労働させられます。そして苦しめられます。これがサムソンの最後だったでしょうか？違います。神様は、御心をお持ちです。この、イスラエルを救い出すという。23節。 さて、ペルシャ人の漁師たちは自分たちの神ダゴンに盛大な生贄を捧げ楽しもうと集まり、そして言った。サムソンを見せ物にしようと。で、彼らがサムソンを柱の間で立たせた。26歳、サムソンは自分の手を固く握っている若者に言った。私の手を離して、この宮を支えている柱に座らせ、それに寄りかかせてくれ。この宮を支えている柱に座らせてくれと。で、その宮は男と女でいっぱいであった。で、ペルシャ人の漁師たちも皆そこにいた。この、いろいろな宴会を楽しんでます。そして屋上にも約3000人の男女がいた。で、サムソンが演技するのを見ていたと。28節。サムソンは主に呼ばって言った。2回。神主よ、どうぞ私は御心に留めてください。ああ、神よ、どうぞこの一時でも私を務めてください。非常に、この真剣にサムソンは祈りました。どうか神様は私を、思い出してください。そしてもう一度私を務めてください。もう一度、チャンスを与えてくださいと。まあ、サムソンはここで、目が見えなくなった時にサムソンは自分を見つめ直したでしょう。ナチュラル人としての、この契約を、に違反したとサムソンは気づきます。サムソンは神様がそこにおられることを知っていました。サムソンが出てきた時、ムローカー出てきた時にはもう敵と一緒に死ぬという覚悟ができていました。なので神様、もう一度、私を強めてください。この一時でも。まあ、これで、ここでも自己中心的な心がわかります。ただ、この祈りは彼が復讐したいからだと。私、で、29節、2本の中の柱を一本は右の手に、一本は左の手にかかえ、それに寄りかかった。そしてサムソンは、この力いっぱい、この身を支えている柱を崩します。この16章、力を込めたと。今までの章ではサムソンの力を込めたという言葉は出てきていません。ここだけサムソンは力を使っています。そしてたくさんの人を殺した。30節。こうしてサムソンが死ぬ時に殺した者は彼が生きている間に殺した者よりも多かった。で、23節から31節。が、最後の段落ですね。このペリシテ人と共にサムソンは死んでいく中でも神様は救いを成し遂げています。サムソンは敵と共に死にました。神様はサムソンにもう一度力を与えてくださいました。生きてる間よりも、死ぬ時に殺した者の方が多かったと。大体でこの計算すると8000人以上の人々が1回でここで死んでいることがわかります。殺されているのがわかります。神様は何を私たちに語りたいのでしょうか。13章5節。サムソンが生まれた時に、その母親に言いました。13章5節。身をあなたは身ごもっていって男の子を産もうとして、その子の 頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのなじり人であるからだ。彼はイスラエルをペリシャ人の手から救い始める。救い始める、ペリシャ人の手から救い始めると。彼はニジビットでした。で、カミソリを、頭にカミソリを当ててはならないと。神様は、サムソンが完全に救い出すとは言っていません。救い始めると言ったのです。今日、16章を読みました。たくさんの人々がこの30節で死んだので、このサムソンはこの、イスラエルを殺し、を救い出しました。しかし、サムソンが救い始めた時にはもうサムソンはもう死んでしまいました。この最後の節、16章31節で、父の家族の持ちがみんな来て、彼を引き取り、ツアルとエシュタールとの父の、マナーの墓に彼を運んで葬ったと。その時、ペルシャ人も、もう、殺されています。このペルシャ人がもう、滅んだので、この復讐する力がもうなくなってしまったので、サムソンの父とその家族たちはみんな、このペリシャ人のこの土地へ行って、サムソンの遺体を運ぶことができました。このペリシャ人がそこでも完全に負けてしまっているのがここでわかります。この神様が彼らを救ったのです。神様の心が成就しました。イスラエル人が、このペリシャ人の土地に入ることができるまで、このペリシャ人が弱くなっていました。しかし、サムソンは死んでしまったのです。彼の、始めが最後になってしまいました。まあ、ここで死ぬときに、サムソンは、イスラエルを救い出します。ヤラブアムとレハブアムのこの時代、このようにサムソンのように、強い者がいたら、ヤラブアム、例えばヤラブアムですね、ヤラブアム王、それかレハブアム、このあなたはどちらの王を選びますか、その時代であったなら。両方とも非常にたくさんの問題を抱えています。この獅子の時代、すべての獅子は問題がありました。アタネエルからサムソンまで、すべての獅子はどんどん悪くなっていきました。世代は世代ごとにどんどん悪くなっていっているのがわかります。もうサムソンなんてもう誰も何も気にしていないような男。このユダ族のようなものも、この自分たちのリーダー、獅子をこの縛っています。自分たちの利益のために。ヨロバームはたくさんの偶像、その時代の、ヨロバームの時代はたくさんの偶像を作りました。そして、何も知恵のないもの。レハバームは、何も知恵ないもないもの、そして暴君のような王でした。イスラエルはヨロバームも、レハバームも、ヨロバームも選ぶことができて、できません。すべての世代は、すべての人々は問題があったからです。 この獅子でさえ、獅子たちでさえたくさんの問題を抱えていました。で、すべての世代はただ自分たちの勝手なことをただしていくだけでした。自分勝手なことだけをしていました。私たちは神様を選ぶべきです。レハブアムでもヨロバアムでもありません。なぜ私たちは神様を選ばなきゃならないんでしょうか。なぜなら神様は必ず私たちを救ってくださる神様だからです。この獅子の時代を見てください。すべてのリーダーたちはたくさんの弱さを抱えています。しかし、必ずこのイスラエルの民を救い出しています。神様の御心が成し遂げられています。これが私たちの神様への信仰です。まあこのサムソンの力強いこのサムソン。この神様の愛と神様の力を見ることができます。神様の御心だけがこの成就していきます。神様がイスラエルを救い出してくださいました。その時代のこのレハバームとエロバーム。それよりも神様についていってほしいと願っておられます。私たちは目を覚まさなければなりません。私たちの自己中心から、この抜け出して、そしていつも目を覚まして神様を、神様についていかなければなりません。私たちはただ、いつも目を覚まして気をつけていなければなりません。神様は私たちは見てくださっています。神様は私たちと共におられます。今も、私たちがこの教会の民主をしていくときに私たちはこの世を見ません。ただ神様を信じます。この真実の中を歩んでいきます。政治的なこの色、カラーとか、どんな、いろんな人見てか、いろんなことを言っても、神様は必ず私たちを助けてください、救ってくださいます。この詩式16章までがたくさんの人々を助けてくださいますように。17章はどんどんイスラエルがどんどん闇の中に落ちていくのがわかります。どんどんひどくなっていきます。簡単ではありません。非常に惨めです。しかしその中では神様は働いてくださっています。これでメッセージを終わります。
主よ、私たちは弱いものですけれども、あなたの愛は、とこしえまでです。私たちはどのような弱い状況であっても、あなたの救いを成就してくださるのです。主よ、私たち、憐れんでください。どのような時でも私たちは主を信頼します。
Thank you.
ハレルヤ、オンラインの倉姉妹、そこにいる兄弟姉妹、子若、主に呼び求めましょう。私たちは全然気に しない、するものは、全然気にしない部分ですね。何も気にしない部分を私たち主に呼び求めましょう。主の御心は私たちの中に入るように、聖霊様は私たちを助けてくださるように、自己中心、そして何も気にしない心、主に呼び求めて助けてくださるように、主に祈っていきましょう。主、私たちを助けてください。私たちを救ってください。主、私たちはこのような世代の中に生きているんです。神様を無視して自己中心で個人主義で私たちの心の中ではこのような自己中心非常に強いです。主、助けてください。私たち ただあなたを恐れ、あなたを重視するように助けてください。主、天のお父様、あなたは必ず救ってくださることを感謝します。主、今日見舞いに来て、私たちはへりくだって、サムソンは弱い者にどのように圧迫されて抑えられたこと、私たちは見えました。主よ、私たちは見舞いに来て許してくださいと言います。兄弟姉妹皆さん、主の前に静まって考えましょう。私たちは心にたくさんの欲に引っかかれて縛られているのでしょうか。そして私たちは主に用いることができなくなったのでしょうか。私たちは目の中に誰もいない、気に何もしない、私たちは権威者には尊敬しない、私たち自由だけ欲しいと、私たちは自分の心の欲に従って歩むこと、歩んだこと、主の見舞いで罪を告白しましょう。主よ、私たちを許してください。私たちは自分の欲に従って歩んできたことを許してください。主の御言葉を私たちの心に与えてください。 私たちはかつて傲慢で心の欲に従って歩んできました。私たちこの愛、この世を愛しました。天の父のことを愛することはしませんでした。私たちは騙されていることは知りながら、続いていったんです。本来私たちは敵の縄文を得なければならないですけれども、私たちは自分の敵を勝利しなければならないですけれども、しかし私たちは敵に縛られました。私たちの目を失ってしまいました。私たちは自分の飯、自分の定めを全く忘れてしまいました。私たちは情欲に従って歩んだこと。私たちは、さぶきつかさ、あなたの御心を生かすことはできませんでした。許してください。イエス様の血を私たちを清めてください。あなたの愛、力、もう一度私たちを救ってください。主イエス様、そうです。あなたを歓迎します。サムソンを私たちの目の前に見せてくださったこと感謝します。獅子たちの弱みを通して私たちの弱みを見せてくださったこと感謝します。サムソンは個人的な情欲、そして自己中心、彼の弱さによって彼のどんどん堕落していたんです。主は私たちは見舞いに来て、私たちの人生、その情欲、性欲、あるいは物質的な欲に縛られたら、私たちは抑えられます。その時私たちの霊的な目が盲目になります。主はあなた必要です。イエス様はあなた必要です。主は確かにサムソンは非常に弱く見えます。私たちも同じではないか。彼は非常にわがままで自己中心で、彼の目の中では神様がいない、人もいない。私たちもそうではありませんか。私たちも自分の怒り、その出るときには私たちは、そのままにさせるのか、私たちの口は人を論じたいときにはそのままにさせたのか、私たちは自分の心に従って物事を追い求めたではないでしょうか。私たちの口は何を食べたい、何を食べたくない、わがままではなかったでしょうか。私たちは自分の心に従って、私はその人を好き、私はその人を嫌い、その人を憎みます、その人を私は全然好きじゃないとか、私たちはサムソンのようではないでしょうか。私は本当に彼より作れているのでしょうか。主、私たちは非常に弱いものです。私たちはサムソンに指を支えて、彼は本当に弱いですねと言いながら、私自分たちも非常に弱いのではないでしょうか。私たちの人生のはたくさんところを刈り込まなければならないところあるのではないでしょうか。私たちの目、私たちの口、私たちの考え、心を求めることは愚かなところが多いではないでしょうか。主を許してください。許してください。サムソンは非常に悪いねと私たち言いながら、 実は私たちも非常に悪いと言わなければならないです。私たちも主の憐れみが必要です。オンラインの生徒たち、兄弟姉妹、ここにいる子若たち、私たちのは自分の心のために祈っていきましょう。私たちはサムソンの弱さを見ながら、実は私たちも同じものかもしれない。主に言いましょう。私たちは変わりたい。主、私たちは変わりたい。あなたは私たちにご計画があるからです。私たちは体内に行った時には私を選びになったのです。私たちを性別したものです。あなたは私たちにその人生の定めがあるのです。サムソンのようになりたくないです。人生の最後にその主の計画を成就することのようなものになりたくないです。主を私たちの束縛から解けてください。私たちはサムソンはデリラに縛られました。私たちはそのような状況はしたくないです。私たちの人生最後非常に悲惨なものになるとかしたくないです。主、助けてください。実践ありますように。私たちは本当に間違いました。私たちは若ままで、そして私たちの目が見えなくなりました。私たちはこの世の情欲に束縛されまして、目が見えなくなりました。主を助けてください。最初の愛に戻るように、あなたについていくように、この暗い世代に私たちは立ち上がって、あなたに従っていくように助けてください。私たち人生の弱さを拒絶しましょう。私たちはこのような人生をもう少したくないです。私たちの人生は主だけ見たい。私たちは主だけ従っていきたい。祈りましょう。皆さん立ってください。ご自分の人生のために戦いましょう。すべての弱さあなたから離れ、ご自分のために戦っていきましょう。イエス様の皆によって、目の情欲、そして性欲、そのような束縛僕を、イエス様の皆によって、それらのわがまま、心に従って歩む心、目の情欲、私たちから完全に出ていけ。イエス様の皆によって、私たちの霊的な束縛、そして、自己中心、自分を憐れむこと、イエス様の皆によって、情欲、性欲、完全に 出て行け。それらの力、私たちの心から離れていけ。主に信頼すれば私たちは必ず勝利できます。主に信頼して私たちは必ず勝利できます。主は必ず最後まで救ってくださいます。イエスの皆によって宣言します。あなたに信頼して私たちは必ず勝利します。私たち人生のサムソンの人生を見るときに、彼は下に下っていって上に登っていって行ったり来たりする。私たちはサムソンの史跡を読むときに、私たちは獅子だけ見ることではなく、私たちはあなたの救いを見るのです。主の慈しみと救いは私たちの中に下ってきます。主よ、サムソンはあなたを呼び求めるときには、あなたの救いは与えてくださいます。主、私たちあなたを感謝します。感謝します。知識を通して私たちを助けてくださることを感謝します。主、私たちはずっと自分に頼りました。私たちの目は人々の力を見ました。主、助けてください。私たちの目はあなたのみ集中します。あなたは私たち唯一の救いです。あなたは必ず私たちを救ってくださいます。感謝します。今日はデビ先生のために祈っていきましょう。主はデビも先生の救いです。主はデビ先生の助けです。昨日彼女は急にその盲腸の病気がありまして、はい、膨張になって、すぐに、その、病院に、手術をしなければならないことになりました。私たちの人生の一番難しい時には、主は必ず救ってくださることを宣言しましょう。デビ先生のために祈っていきましょう。あなたの自分の、ご自分の難しいところ、主に呼び求めましょう。主は必ず私たちを救ってくださるのです。イエス様、あなた救われる神であることを感謝します。知識の時代にはどのように暗くても、あなたは必ず救ってくださいます。今日皆によって宣言します。環境は非常に難しい、状況は非常に難しい、デビ先生の状況は非常に難しい。もし遅くて病院に入ったら亡くなるかもしれない状況ですけれども、主イエス様、あなた救われる神であること感謝します。あなたの中では良いタイミング、よく良いタイミングで物事を行っていることを感謝します。彼女は早く回復できますように、彼女の腸はあなたを守ってくださる、そして彼女の心臓はあなたを守ってくださるように宣言します。イエス様の皆によって宣言します。彼女は喜んで 病院から離れるように宣言します。私たち個人の過困難、あなたはすべて見えて、すべて聞きました。主はあなたは必ず私たちを救ってくださいます。あなたは必ず香港を救い出して、全地を救い出してくださいます。イエス様の皆によって宣言します。アメン。ハレルヤ。昨日、モーニングディボーション終わってから、私はデビー先生に電話しました。デビー、あなたは必ず病院に入らなければならないと私は言いました。はい。はい。そしてデビーは、病院に行かせました。まあ、彼女をちょっと考えてたんですけれども、じゃあ、牧師先生の話に従います。私は病院に行きますと。コロナウイルスの問題あるので、病院は、熱、あるかとか調べるんですよ。彼女を入院するときに、熱があったので、病院は彼女を入れることを拒否した。そのときどうしたらいいかわからなかったんですけれども、最後に、ある病院に行って、コロナウイルスかか、感染しているかどうかテストしました。そして夕方になって、彼女をネガティブな結果が出ました。陰性の結果が出ました。彼女はコロナウイルスに感染されてない。しかし、その病院は、もう、ベッドが、もうありません。あなたは、COVID-19 感染してないけれども、病院は満員で、入れてくれませんでした。で、そして、私は別の病院で、一つの席を彼女に開けてくださいました。もし彼女を昨日の夜病院に入らなかったら、本当に命は危ないです。彼女の、盲腸炎でしたから、盲腸炎の状況、非常に悪い状況ですね。彼女、昨日の夜、手術終わりました。昨日の夜10時半に、盲腸炎の手術終わりました。ですから、まあ、今朝私たちのトピックは、主は必ず救ってくださいますと。今日サムソンのストーリーを見るときには、主は必ず救ってくださることを、このメッセージを見えました。主は必ず救ってくださることを信じましょう。サムソンのストーリーに、そして、デビ先生の状況は、主は私たちの祈りを聞いてくださいました。あなたはかつてどのような状況であっても、主は必ずあなたの祈りを聞き入れてくださいます。主に呼び求めましょう。この世は、主は必ず救ってくださいます。私たちは主に呼び求めましょう。お父様、天のお父様、あなたは必ず救ってくださいますことを信じます。 私と私たちの家族、そして兄弟姉妹たち、私たちの同僚たち、あなたを信じるように、あなた救い主であること、あなたは必ず救ってくださることを信じます。主は私を救います。私たち国、町を救ってくださいます。この世を救ってくださいます。皆さん手を開けてください。主は必ずこの世を救ってくださることを信じましょう。宣言しましょう。神様はこの世の人々を愛してくださるんです。彼の一人子をこの世の人々に与えられました。主に信じている者は滅びなく必ず永遠の命を与えてくださるのです。コロナウイルスよ、イエス様の皆によってあなたを叱ります。早く止むように、すべてウイルスを完全に止むように、この地球から消すように、すべて危険の中の人々を守ってください。主は私たちを見るように、私たちは勝利から勝利へ、あなたの御心は必ず成就できますように私たちは信じます。イエス様の御名によって宣言します。アメン。あ、これでモーニングディボーション終わります。10時15分、命の木の呼吸。
デビ先生はなんで急に膨張炎になったんですか？なんで急に。
いや、みんな、鍋？